本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカによる福音書7章36節から50節です。さて、あるファリサイ派の人が一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席に着いておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗った。イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者なら、自分に触れている女が誰でどんな人かわかるはずだ、罪深い女なのに、と思った。そこでイエスがその人に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあると言われると、シモンは、先生、おっしゃってくださいと言った。イエスはお話になった。ある金貸しから二人の人が金を借りていた。一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオンである。二人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうちどちらが多くその金貸しを愛するだろうか。シモンは、帳消しにしてもらった額の多い方だと思います、と答えた。イエスはその通りだと言われた。そして女の方を振り向いてシモンに言われた。この人を見ないか。私があなたの家に入った時、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブを塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておく。この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。そしてイエスは女に、あなたの罪は許されたと言われた。同席の人たちは、罪まで許すのは人は一体何者だろうと考え始めた。イエスは女に、あなたの信仰があなたを救った。安心していきなさいと言われた。挨拶で使う言葉の中に、今度飯でも食べようという表現があります。この言葉は、食べ物を一緒に食べようということ以上の意味を含んでいます。食べ物だけではなく、心と考えを共に分かち合いながら、お互いにもっと理解し合おうというとき交わす言葉です。一緒に食事をするという意味は、他の国でも同様に受け入れられます。しかし、各国ごとに食事の作法と様子が違いますので、食事の文化を理解するためには、食べ物以外にも理解して配慮せねばならない部分がたくさんあります。ずいぶん前に韓国を訪ねてきた外国人の友達と一緒に、韓国の伝統的な食堂に行きました。そこは、椅子とテーブルの代わりに部屋の床に座って食前を置いて食事をする食堂でした。部屋の床に座って食事をするために取るべきあぐらの姿勢は、私には相当慣れていましたが、一緒に行った外国人の友達は簡単に真似できない不便な姿勢だったので、足を伸ばして座って不自然な姿勢で食事をせねばなりませんでした。韓国的な食べ物と食事の文化を紹介したいという思いで訪ねた食堂で、思いもよらず西洋人の友達に慣れない姿勢で食事をせねばならない負担をかけた経験をしました。イエス様が社会的に阻害される徴税人はもちろんのこと、罪人と一緒におられる様子を、ファリサイ派の人々は非常に不満に思いました。こんな状況の中、あるファリサイ派の人がイエス様を自分の家へ招待して一緒に食事をする場面は、一般的に見られる様子ではありませんでした。当時、パレスチナ地域では自分の家に大切なお客様を招待した時、お客様が家に入ってきたら接吻で挨拶をしました。そして、土ほこりで汚くなった足を洗えるように水を提供することが一般的な順序でした。そうした後で 人々は絨毯や座布団の上に横になりながら、片方の腕で体を支えながら、枕に寄りかかった姿勢で食卓の上の食べ物を食べます。そうなので足は食卓から遠く離れた外側に置かれることになります。こんな姿勢に慣れていない人には、ややもすればだらしない人だと非難される姿勢かもしれません。お互い話を交わしながらゆっくり食事をしました。しかしファリサイ派の主人はどうしたわけか、イエス様が家に入ってこられるとき、接吻の挨拶もせず、足を洗う水も差し出しませんでした。お客様を迎える態度と、これ以降に見せる反応を見ますと、彼がイエス様を招待した理由は、真心でもてなすためではなく、自分を見せびらかしたり、何らかの目的を成し遂げるための行動だったと推測できます。食事をとっている間、この町にすでにイエス様について話を伝え聞いていたある女性が現れます。当時、女性は公共の場で行われる討論や公式な行事の食事に参加できませんでした。ところが、招かれなかった女性がファリサイ派の人の家の中に入ってきて、イエス様に近寄ってきます。周囲の人々はこの女性が罪を犯した人であるという事実を知って、突然現れて歩いていく様子を見てささやき始めます。しかし、この女性はいかなる蔑みやざわめきにも動揺せず、進んでいき、イエス様の足元に立ちます。現れていない土ぼっこりだらけのイエス様の足を見ながら、女性は自分の内面の汚く醜い姿を思い出したかのように、足元で止めどなく涙を流します。止めどなく流れる涙、引き裂かれ傷ついた心から流れる涙、自分が犯した罪について心の底から悔いながら流す涙が、鼻先から顎の下へ伝って落ち、イエス様の足を濡らしていました。この女性がどんな罪によってそれほどなすすべなく涙を流しているのか分かりませんが、女性は涙を流しながら自分が犯した罪を悔い改めていました。しばらく時間が経った後、女性はイエス様の足に落ちた涙をタオルではなく自分の髪の毛で拭い始めました。ユダヤ人女性は平素髪の毛を覆い隠していました。万一結婚した女性の場合は、夫ではない他の男性の前で髪の毛を解いたなら非常に不敬なことと思われ、甚だしい場合には離婚の理由になりました。それなのにイエス様は女性の行動について誤った行動だと指摘したり禁じたりしませんでした。なぜならば、その理由は女性の行動が男女間の愛情の表現ではなく、主に対する真実で切実な愛の表現だったことをお分かりになられたからです。女性の真実で切実な心は、自分の髪の毛で拭った足に接吻した後、心を込めて準備した行為をその足に塗る行動に続きます。一般的に石膏の壺に入った行為は非常に高価なものだったので、裕福な女性たちが使いました。手に入れるのが難しく、一度開封するとその場で使い果たさねばならないので、特別な日にだけ開封しました。女性は主を尊く思い、心の底から愛したので、自分が持っている貴重な所有物を惜しみなくその主のために捧げられました。女性がイエス様に進んできて香油を塗る出来事は、他の3つの福音書にも記録されています。しかし、今日ルカによる福音書の本文と他の3つの福音書の出来事は、それぞれ別の出来事として内容に違いがあります。時間的に3つの福音書はイエス様が逮捕される前の最後の安息日にユダヤのベタニアであった出来事でしたが、 本文の出来事はガリラヤで初期にお働きをされている時に起こりました。また3つの福音書にはラザロの妹であるマグダラのマリアがイエス様の頭に香油を塗ってイエス様の死を準備することに焦点が当てられていますが、本文は名の知れないある女性がイエス様の足に香油を塗り、献身的な奉仕と愛を表すことに焦点が当てられています。イエス様の御前に進んできて涙を流しながら髪の毛でイエス様の足を拭い、その足に接吻したと香油を塗った女性の姿は、心の底から悔い改めながら主に栄光を捧げる美しい礼拝者の姿でした。ところが女性のすべての行動を眺めていたファリサイ派のシモンがどんな考えを抱いていたのか、本文39節と40節がこのように明かしします。イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者なら自分に触れている女が誰でどんな人かわかるはずだ、罪深い女なのにと思った。そこでイエスがその人に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあると言われると、シモンは先生、おっしゃってくださいと言った。イエス様を招待したシモンは自分の目の前で展開される女性の行動を見つめながら、この人がもし預言者なら自分に触れている女が誰でどんな罪人であるかわかるはずなのに、どうしてあんな行動を許可するのかと思いながら心の中で考えました。シモンのこんな考えは、イエス様は自分が期待した預言者ではないという失望を含んでいる、そんな表現でした。39節でこの女性を罪人と表現することで、シモンは罪を犯して不潔な女性が大胆にも自分の家に入ってきて理解できない行動をしている状況について非常に不快に見つめていることがわかります。当時社会で女性を罪人として分類する場合は2通りありました。一つは姦淫するなという律法の7番目の戒めを犯すことでした。もう一つは嫌悪の対象と見られていた売春の女性である場合が大部分でした。しかしこの女性は具体的にどんな罪を犯したのか正確には分かりません。シモンの心の中は自分の義と断罪意識、宗教的な優越主義に満ちていたので、他の人の罪はよく探し出して知っていましたが、自分の罪はちゃんと発見することも認識することもできませんでした。むしろ神様を真心から愛して仕えようとする人を断罪しました。またシモンは自分の家にイエス様を招待しましたが、実際に招いた後には主を存在に扱いながら自分の基準で他人と状況を判断する姿を見せることで、彼が平素どのように生きてきたのかよく分からせてくれます。ところでこのようなシモンの姿は主を心に奉っていると言いますが、実生活で主を全く意識しないまま勝手に他人を断罪し反対しながら高慢な姿で生きていく今日の数多くの信仰の人の姿とも非常に似ていることを否定することは難しいです。自分の義と断罪意識、そして宗教的な優越主義に陥っているファリサイ派のシモンの考えと意図をお分かりになられたイエス様は、彼が自分の過ちを悟るように一つの例えをお話になられます。一人は500デナリオンの借金を、そして他の一人は50デナリオンの借金を負いましたが、ある人が二人の借金を全て帳消しにしてあげた時、どちらが多くその借金を帳消しにしてくれた人を愛するだろうかという質問でした。1デナリオンは強権な男性の一日の賃金だったので、その費用を今日の基準で1デナリオンを約10万ウォンに換算しても、500デナリオンは5000万ウォン、50デナリオンは500万ウォンに当たる金額です。イエス様の問いにファリサイ派のシモンは帳消しにしてもらえ った額の多い方が主人をたくさん愛しますと答え、主はシモンの答えにその通りだとお認めになります。イエス様はこの例えを通して自分の罪を多く許された人が一層大きく感謝し感激することになることをお語りになられます。女性が主の御前に進んできて見せてくれた献身と愛の様子は、主から大きな許しと恵みを経験したので可能だった反面、シモンは主から大きな許しと恵みを経験しなかったので、主について感謝と愛が大きくないことを悟らせるための意図で語っておられます。しかしイエス様はこの例えを通しておっしゃろうとした最も重要な意味は、多くの罪を犯したとしても、少ない罪を犯したとしても、主は全ての罪を全部許してくださるお子さんなので、必ず主の御前に進み出て罪を許される恵みを経験しなさいというメッセージでした。すべての罪を許してくださる神様の愛を分かる人だけが、さらに多くの許しを求められます。イエス様が私たちのすべての借金を全部背負われ、十字架の上で十分にその代価をすべてお払いになられました。イエス様のこのような大きく驚くべき愛のために、私たちはこれからはもう罪のしもべではなく、神様のしもべとして生きていけるようになりました。十字架で私たちの罪をすべて許してくださったので、これからはすべての罪の借金から自由にしてくださいました。イエス様の中では大きな罪人も小さな罪人も皆きれいになりました。イエス様は44節から47節の御言葉を通して、ファリサイ派のシモンの家であった出来事を整理しながら、女性とシモンのお互い違う姿を通して重要な教えを伝えておられます。44節から47節をお読みいたします。そして女の方を振り向いてシモンに言われた。この人を見ないか。私があなたの家に入った時、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておく。この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。シモンよ、お前は宗教的に聖人と呼ばれ、自分でもそう思っても彼かもしれないが、お前本当の聖人ではないぞ。女は本当に私を礼拝するものだが、お前はそうではなかっただろう。女は真心から悔い改めたが、お前はどうだった。女は真心から私に仕えたが、お前は。女は全てを私にくれた。シモンよ、お前はどうだ。お前がこの女に清くなるためにどうすればよいか教えてあげるより、むしろこの女性の姿を通して主の御前にどのように立たねばならないのか、お前が学ぶべきだぞ。イエス様はある名前もわからない女性の姿を通して、どんな心で主の御前に進み出て悔い改めなければならないのか、そして主をどのように愛すべきかを語っておられます。私たちは明らかに対象をなす二人の姿を通して自分をもう一度見つめ直すことになります。もし自分の姿の中にそれなりに熱心に大きな間違いもなく無難に信仰生活をしていると考え、他人に対して勝手に判断する姿を持っているなら、まずは自分の目にあるマルタを取り除かねばなりません。ルカによる福音書6章42節の御言葉です。自分の目にあるマルタを見ないで、兄弟に向かって、さあ、あなたの目にあるおがくずを取らせてくださいとどうして言えるだろうか。偽善者よ、まず自分の目からマルタを取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる。ファリサイ派のシモンは宗教的で社会的な偏見のせいで、イエス様を通した神様の救いについては理解できませんでした。 女性の過ちを判断する以前に、自分の目にある丸太のような先入観を取り除き、主を真心から愛するとき、救いの道を見つけられるからです。私たちのすべての行動は主を愛するためでなければなりません。女性は主を本当に多く愛したので、そのような姿を見せることができました。主に対する真実な愛がある人だけが主の御前に進み出て罪を悔い改めることができます。イエス様はそんな心で主の御前に進み出る者を許してくださり、新しい人生を生きさせてくれます。私がアメリカで奉仕している時出会った中国人姉妹の話を少し共有しようと思います。幼い時から天才だと呼ばれながら学生時代を送り、中国の名門大学を卒業して歯科医になりました。何不自由なく育ったこの姉妹は、自分と似た背景を持つある男性に出会い結婚しました。ところが残念ながら夫婦の関係は円満でなく、ある日夫に他の女性ができた事実を知ることになりました。この姉妹はこの事実にあまりにも大きな衝撃を受け、すべてのことを中断してアメリカにしばらくの間来ていました。到底夫を許すことができず、自分の崩壊した人生を立て直す力もありませんでした。すっかり気落ちしている時、近所の教会にでも行きたいという思いで礼拝に参加しました。教会は初めてなので、数週間は居心地の悪いまま礼拝に参加していましたが、ある日礼拝中に自分に合った高慢さと自分の自慢、そして人に対して恨む感情を悔い改めたいという心が強く感じられて、その瞬間に真心から罪を悔い改めます。この日主の御前で真心から悔い改めて以降、この姉妹の心の中にあった重荷が消え去り、到底回復できそうに なかった自分の人生を立て直していける力を得ることになりました。何よりも大きく変わった点は、主に対する愛が人生の最優先の順位に位置することになったという事実でした。この中国人姉妹は私と一緒に中国人のための奉仕チームに属して、主を知らない他の中国人に一緒に福音を述べ伝える証明を与えられた後、中国へ戻っていき、容易ならざる環境の中でも相変わらず主に対する一途の愛で変えられたクリスチャンとして生きていっています。イエス様は罪を持って進み出た人のすべての罪を全部許してくださいます。数多くの人々から非難と蔑視を受けるこの女性の罪も主がきれいに許してくださいました。48節から50節の御言葉を私がお読みいたします。そしてイエスは女に、あなたの罪は許されたと言われた。同席の人たちは、罪まで許すこの人は一体何者だろうと考え始めた。イエスは女に、あなたの信仰があなたを救った、安心して行きなさいと言われた。イエス様はこの女性の罪をそのまま見過ごしにはなられませんでした。すべての罪を全部見られ、すべてお知りになりました。しかしこの女性の罪について非難したり咎めたりなさいませんでした。イエス様は真心から愛しながら、その主の御前に進み出た人のすべての罪をそれ以上問うことなくきれいに許してくださいました。女性はイエス様を多く愛ました。しかしイエス様は一層大きな愛をお与えになられ、すべての罪を全部許してくださいました。何の希望もなく生きていたある女性が、主の御前に進み出て真心から礼拝するとき、女性のすべての罪はきれいに 許されて新しい人生を生きていける嬉しい感謝の出来事が起こりました。ところがその周囲にいた人々は彼女の新しい人生をお祝いすることはおろか、イエス様が一体何様だからといってこの女性の罪を許してあげるのかと疑いの目でイエス様を見つめています。彼らは罪を許してくださるお方はただ神様お一人だけだと考えました。そうですから、その場にいた人々はそれならばこの人が神様なのかという意味で尋ねていました。そこにいた人々はイエス様が誰なのか知らずにイエス様を疑っていました。しかしイエス様は無知と疑いの中にいた多くの人々の前ではっきりと女性の罪をすべて許してあげ、私は神である、あなたを許すので行って新しい人として生きなさいとおっしゃいながら真の救い主であることを見せてくださいます。ファリサイ派は律法を徹底的に守って律法に対する信仰を持っていました。しかしその信仰は正しい信仰ではありませんでした。イエス様はファリサイ派の律法に対する熱心な信仰を全く称えませんでした。反面、主について完全な信仰を持っている女性をお称えになられます。誰の子孫なのか、どんな仕事をしている人なのかについての言及もなく、罪を犯したので一般の人より悪い評価を受けた女性でした。ですがイエス様は女性の信仰を褒め称えられ、その信仰で罪がきれいに許されたと語っておられます。この物語は信仰の対象が正しく定められねばならないということを悟らせてくれます。シモンは神様を知っていましたが、知識的で立法的な信仰を持っていました。そうですから他人を判断して断罪しながら偽善者の人生を生きました。反面、女性はイエス様だけが罪から救ってくださることができる唯一の救い主であることを信じました。女性はこの信仰で主の御前に進み出た時救われました。今、礼拝の場所に進み出た私たちはどんな心で進み出ましたか。イエス様の御前で解決されねばならない罪のために切実な心で許しを求めながら進み出ましたか。出なければ見かけは主に仕えているようですが、実際に主については別に関心を持たないまま自分の思い通りに我を張りながら習慣的にこの場に出てきましたか。立法的で知識的な信仰は結局偽善者にならせたり、習慣的に信仰の生活をさせたりします。主に対する真実な愛を持って主の御前に出るとき、私たちは誠の許しを経験しながら信仰の生活ができます。コリントの信徒への手紙1:1510節で使徒パウロはこのように告白します。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人よりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。パウロは教会を踏みにじっていた過去の立法的な姿が壊れて、イエス様の真実の愛を経験することになったとき、自分のすべての人生が神様の恵みであると告白ができました。昨日も今日も永遠に等しい神様の御前で偽善者であり習慣的な信仰をこれから徹底的に悔い改めて、聖霊に自分のひ弱な部分、軽視的な姿、傲慢さ、判断、批判する心を全て許してくださるように切に求めねばなりません。自分の周囲の他人、社会、そして教会の間違った姿を眺めながら批判し、過ちをいちいち詳しく問い詰めることはとても簡単です。ある時は相手の過ちを指摘しながら快感を感じたりもします。しかし主の御前で他人を判断し非難する姿よりは、自分が主を真心から愛しているのか、切実な心で主の御前に進み出て立とうとする熱心さがあるのかに対する点検がまず必要です。イエス様の足元に立った女性は罪のせいで人々の非難を受けながら生きていました。しかしその女性はイエスのキリストを 真心から愛しました。そうですから、自分が持っている最も大切なものも、さらに一層大切な主のために捧げることができました。主の御前で見せたこの女性の献身的な姿は、いかなる人も非難できない主に対する心からの愛の表現でした。そしてイエス様は、この女性の愛を大切に受けてくださいました。たとえ私たちもやはり有名でもなく、みすぼらしく、この世の基準にも及ばない欠点が多い人間ですが、主は私たちを人々が眺める目でお眺めになりません。私たちの人生でただイエス・キリストだけが最も貴重で大切なお方であることを覚えて、主の御前に真の愛で進んでいるとき、すべてのことをご存知の主は私たちを真心から許してくださるだけではなく、新しい人生を導いてくださいます。お祈りいたしましょう。愛情深い父なる神様、私たちは主を信じて自分の心の中に立てまつったと言いながらも、無礼な態度で主に対し主を意識せず生きていく時が実にたくさんありました。ファリサイ派のような偽善者で、他人を勝手に判断し、自分が相手より優越だと見せようとし、自分の御言葉よりも自分の考えと基準をもっと重要に思いながら生きてきました。私たちのすべての罪をきれいにするために、十字架につけられたイエス・キリストに対する信仰で、すべての罪と過ちを主の御前に投げ出して恵みを求めますので、お許しください。主に対する確固たる信仰で、主の足元で止めどなく涙を流しながら、自分の罪を告白した女性のように、私たちも主人になられたイエス・キリストの御前にすべての傷と心配と痛みを全部投げ出します。心の重荷が涙になって主の足を濡らすとき、私たちの心に不思議な治癒と回復のお働きを経験させてください。主を真心から愛するがゆえ、すべてのものを捧げても惜しまなかった女性の姿が自分自身の姿になり、人生でいかなるものも主より大切なものがないことを人生で立証させてください。聖霊の助けで自分の中の弱さ、軽視的な姿、傲慢さ、判断しようとする心から脱して、主をさらに一層愛しながら生きれますように導いてくださることを願いながら、この全ての言葉をイエス様の御名により手を祈りいたします。アーメン。